宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経福井です。そして今日のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
株価上がるぞ、水曜日といつも言ってんですが、このところなんか水曜日は逆に得意日になってですね。
そうですね、
されますね。だから先ほどね、北浜さんと話をしてて、株が買えるぞ水曜日、
うん、あの人がね、はい、あの人がねツイッターでねそう言ったらどうかって言ってましたね、私もね、まあ、賛成ですけどね。
まあ、これから先の展開などもあって、そう軽々しく株が買えるぞなんてことは言えないんですけど、
株が買い準備だぞって水曜日だ ね
株が買い準備かもしれない。
いやいや、かもしれないまで買い準備なんだからね。
準備ですね。
そうですよ。
まあそれは準備しておいていただいて、まあ調整なら調整がいつまで続くかを待つっていうのもね、投資家の一つの手ですよね。
はいはい。
まあいずれにしても
結構下げましたね。
下げましたね、ちょっとね、
大幅下げですよ。大幅下げですよ。
322円96銭、322円96銭下げてですね、15426円70銭と、値上がり銘柄数230、まあ、先に値下がりから申し上げますと、値下がりが1442、81%、値上がり230、13% ですね。大大型規模別の株価指数ですけれども、大型、中型、小型ともに19ポイントを超える下げとなってますね。
これ今日はね、はい、あの下げるまあ予測ですよね、うん、ですから私なんかもレポート出してますけども、はい、今日はもう大幅下げだというふうにね、朝からこれ予告してますけども、うん、実際ですね、まあその通りになってるわけですけども、ちょっとね、気持ちは良くないですよね。
気持ち悪いですね。
そうですね。
まあ、あの確かに予告っていうのはいろいろね、北浜さん独自の見方もあるでしょうし、
そうですね、
ニューヨークなんか見てますと、まあ、100ドル近いね、94ドル。下げてますよね。
ニューヨークはね、あんまりこう東京市場に影響しませんですよね。向こうが上がっても、うん、まあ、なんて言いますかね、それほど東京市場上がるわけでもないしですね、うん、下げてもですね、はい、そんなに響かないんですが、今日何しろですね、今日は為替がですよ、
はい、
103円台だったものが2円47銭9銭ですもんね。
直近のところですね。
ですから
2円40銭台です、ね、
これはもう大幅な、あの円の反発ですから、うん、これはもうちょっと下げは避けられませんですよね、は
い。まあ、アメリカの方経済がいい、それではあの金融緩和がですね、テーパリング、いわゆる先細り縮小に向かうっていう、はいはい、じゃないかなと、まあ、出てきてますけれども、普通それならばお金を出さないんですから、うん、アメリカのドルが買われてしかるべきと、まあ、債券なんかも買われてね、ちょっと違う流れなんですよね。
今日だけじゃないですか。このところ、ドルが買われてるから、別に円安じゃないんですよね。ドル高なんですよね。ドル高が続いてたわけですから。今日はなぜじゃあね、
はい、
ドル安かと言いますとね、これ年末商戦がね、期待したほどじゃなかったっていう話になってしまいましたから。
ブラックマンデー、サイバーね、あれもね。
サイバーマンデー。
マンデーですね、
ブラックフライデーです。
サイバーマンデーの方も、去年33割ぐらいこう売り上げ伸ばしたの。今日、今回は 20% ぐらいらしいですからね。
でもさ、ものすごくいいことはいいんだよね。で、ネットが良くて、うん、一般ののがね、
はい、
まあ、マイナスじゃないんですけど、期待したほど伸びてないって言って失望っていうわけですから、うん、米国経済のその、まあ、成長というか、
はい、
それはもう別にね、あの問題なくなってるんですけども、ただ期待したほどって言ってるんですから、期待が問題なんだよね。
いや、でもその期待っていうのはどういうとこかって言うと、多くの場合、その失業率とかそういうの、まあ、良くなってますよね。
いや、そういうのは、だ年末商戦の話ってい
う
のは、
ね、うん、だからそれと比べて、はいはい、あの期待値を出すらしいんですよ。それで、なおかつそのアメリカの個人消費っていうのは、アメリカ経済の7割ぐらい占めてね、非常に大きい。インパクト与えますよね。
さ、
これが
今さ、年末商戦入ってさ、今12月入ったばっかりだぜ。
いや、アメリカ人は、アメリカ人はこの日からやるんですよ。
だから、感謝祭の時からね、もう会計満々なわけですよね。
もう大変ですよ。
そうそう、会
計。誰に何をしようかってんで。
あの、ブラックフライデーなんかさ、
はい、
もう、やったらもう、日本だったら年末でギリギリのところに、大バーゲンセールなのにかかわらず、
うん、
もうスタートから大バーゲンセールなんだからね。
おまけに、日まで伸ばしてね、今回は。
そうだね。
これで、まあ、ブラックっていうのは、 小売店が黒字になるっていうね、ブラックフライデーなんて、どうなのかわからないっていう
感じですね。消費の大国だってわかりますね。あの消費のさ、うん、そういうイベントみたいな日をさ、わざわざ作ってる感じだもんね、だって、うん。しかもまだね、年末に入りもしないのにね。はい、でサイバーマンデーにしたってさ、うん、ネットで買わせる日を作ってるようなもんでじゃないですか、はい、みんなその日に買わなきゃ、うん、あの損するような気がしちゃってねガーッと買ってるわけだけどまだ年末ったってクリスマスもまだあるんだから、はい、そんなにね、大当てで、ドルをね売ったりなんかしなくて良さそうなもんですけど、市場はもう全くこの年末商戦に頭がいっちゃってますから、うん、これはしょうがないですよね、う
ん、でも私もあっちにいてですね、はい、年末商戦見られますよ。やっぱりメイシーズのサンクスギブの休日に、はいはい、メイシーズのパレード、メイシーズたちの百貨店ですよね、はい、ニューヨークの5番街のパレードするんですよ、はいはい、それが
パレードなんかあるの？
あるんですよ、あの大きい風船をこうやってね、はいはい、それを見ると急に消費欲が刺激されるんですよ。
そうだからさ、アメリカ消費をさ喚起するためのいろいろイベントをね、うん、一生懸命やってるんだね、うん、
それで
日本もさ、はい、なんか12月1日とかなんかそういうのやればいいさ、
いや、ね、もうジングルベルは鳴ってますから、思わずこうスキップかなんかしちゃって、
いやそんなもんじゃなくてもう国を挙げてっていう感じじゃないですかアメリカはそういう日にちまで作って、
まあアベノミクスがその国を挙げてる一環なんでしょうけど、
ある日ね、
あるね、それであっちの方は出だしがですね、ええ、やっぱりサンクスギミングの日に大物を買い込むんですよ。あでそれからあとはね、ええ、まあ言葉悪いですけど、ええ、どうでもいいような人にプレゼントだからね、安いもの買うんですよ。12月入ったら
12月入ったら、だから11月中で買っちゃうの。
だ出だしのところで相当上がらないから難しいかもしれないですね、
勝負の4日間っていう何なんだってんだよ。
アメリカの景気は別にして
だからアメリカの消費のことなんか我々にはどうでもいいのにね、それがさ株に影響するんだからもうしょうがないね、これ
ね、322円、
ちょっとこれ今日の下げなんか我慢せざるを得ないね。
それで
アメリカ人が何か知っちゃこってないよ、正直言って。
わかりました
そうね、
そうです、それはそうですよね
本当なんだよね。
そういう意味では別に僕が何か方が北山さん知って
るって、鮭とか我々は鮭とか数の子とかさ、カニとかさ、これはどうなるかってこれからだからね、
うん、うん。まあ実際その辺ももう鮭なんか出てましたよ、デパートなんか高いですよ
高い
高い
いえ
いまずい
まずいそうだね。
それで、まあ日銀の方もですね、工藤さんこれ前も言って
る、福井さん僕ね、
はい、
カニのお世話待ってるからね、
はい、
カニのお世話待ってるからね
ちょっとこれ今日は322円も安くなってるんですよ、は
いいやいやすごいねこれね、
はい、すごいですよね、
ちょっと困りますね。
それで日銀の方がですね、まあ、黒田さんこの前、名古屋でしたっけね、講演して必要な対応を取っとくと。
そうです
ね。でそれによってまあ円がまた売られたって言いますかね、
はいはいはい。
そうするとアメリカが出口に向かってしまうと日本が相当これ、より出口トンネルっていうんですかね、はい、広げないと難しいですね。
いやそれはもうアメリカが出口に向かってくれるとありがたいですよ。ドル、うん、ドル買い要因ですから、うん、東京市場は日銀としてもね、はい、特にやることはないんじゃないでしょうかね。
いやその時にやっぱり黒田さんなんですけれども、はいはいはい、額ベースではね、うん、当然計算上の問題ですから円が安くなれば企業儲かりますよね、はい、企業、しかし数量ベースってまだ伴ってないんですよね。
まあそういうことのようですね。
だからそれはタイムラグ、
金額が良ければいいじゃないですか。
いやところが車なんか見てみますとね、もうすでに円高の時にあっちは値引きして売っちゃってるんですよ。
ああ向こう
だからあんまりね、その余地がないって言うんですよね。
でも今月の昨日発表したアメリカの車の販売状況なんか、はい、日本企業は非常に良かった
ですよ。まあ頑張ってますね。
そうですよ、売れてるじゃないですか、う
ん、あっちの車は売れてますね
向こうだから全体的に買ってるんですよ、
うん、ね、だそういうような懸念なのか何なのか、それをまあ気にしないっていうのがこの番組の立場ですよね。
いやいやいや、気にしてますよ、気にはしてます
やっぱり個別株がね。
そうです。
でもどうなんですか、これから先ちょっと、まあ、皆さんもですね、はい、相当警戒感、日本株全体で言えば今年内で5割ぐらい上がってるんでしょうかね、プラス
ちょうど 50% 上がりました ね、
はい、それでここ11月の1週間2週間ぐらいで1600円1500円近くね、以上に上がってますんで、
そうですね、
はい、これは当然過熱感もあるだろうし、アメリカの方もそういう意味はねゴンゴン上がってきましたんでね、そう過熱感、こういう場合の長いご経験によりますとですね、はい、ガンガン上げてくると、で日本の場合また言いますとその25日線からだって乖離が 6% ぐらいになっちゃってますよね。
そうですね。
そういう時の調整ってのはこれどのぐらい続くんですか。一発ワンで終わっちゃうんでしょうか。
いや一発ワンで終わっちゃうと思いますね。 正直、まあ、正確なね、100% 正確には言えませんですけども、はい、今本当にそのアメリカのその年末商戦のね、はい、についての見方というのでね、これ、急激に、はい、今日は下げてるんであって、うん、まあ、やっぱりトレンドそのものが、ね、崩れてるという形じゃありませんから、
うんうん、
一過性の、ね、下げというのは当然その上昇途中でしょっちゅうあることですよね、
はい、
ですから米国市場そのものはね、これは私はこう伸びがやっぱり緩やかになるかね、
うんうん、
もしくはそのじりじりと下がるということは十分あり得ると思うんですけども、
うん、
基本的にはそのアメリカはですよ、
はい、
さっきから話出てきてますように、まあ、景気はその、ね、期待したほどその消費が盛り上がらないとかいろいろあるかもしれませんけど、
うん、
それでも強烈なその消費意欲なんですよね、自動車を見たって
そうですね、う
ん、
まあ、そうですね、
はい、ですからそれから考えるとやっぱりFRB はですね、これは金融緩和を縮小とかね、いう方向に動くということはもちろん変わらないと思うんですよ。
うん、
ですからそれを前提に考えますとね、
はい、
東京市場のこの下げもね、あくまでも一過性でね、
うん、
ちょっとしたこの押し目りといいますかね、
うん、
そういう形で見ていいんじゃないでしょうかね、うん、
そうしますと北浜さんおっしゃってる黄金のゴールデンの3ヶ月、
はいはい、
まあ、今2ヶ月目に入ってるわけですね。
そうですね、そうですね、
本当に11月の頭の頃どうなのかなと思ってる時から北浜さんはゴールデンの3ヶ月、ゴールデンの3ヶ月、
っ
ておっしゃっててね、
そうですね、
その通りに動きが来たんですが、
はい、
今日はこうなったと。でこんなもん大したことないってことですね。
いや、そう大したことはないと言いませんけど、まあ、現実に300円以上下げてるんだからね。
これはちょっと厳しいですよね。
一時は、そうですね、結構もっと下げましたね。
うん、
安値は。
15,326円ですから、100円安いんですよ。400円下げてるんですよ。
ああ、そんなに下げましたよ。
はい、
それは、一応無視はできませんですけども、
うん、
まあ、こういう時ってのは勢いがつきますから、
うん、
もう一日ね、サービスで下げるってこともありますよね。
うん、
ですから、それは一応こう計算に入れておかなきゃいけませんですけども、うん、まあ、やはりね、投資で大事なのはやっぱりね、中長期的なこうやっぱトレンドというか体制感ですから、
はい、
体制感というので見た場合ですね、
うん、
これはもう一時的な、ね、
うん、
下げと、
はい、
見た方がいいと思いますね、
うんうんうん、
そこのところを間違っちゃうと、
はい、
やっぱり慌ててこう売っちゃったりしてですね、
うん、
あれ手放すんじゃなかったというふうなことになりがちですね、
うん、
はい、
まあ、確かにその後者の方のが腹立ちますよね。
そうですよ、
売ったら上がったっての多いですからね。
いや、そうなんですよね、うん、これまでその繰り返しには実際になってるんですよね、はい、うん、
ただこれ今売りに関して言ってるんであって、
はい、
まあ、買う人は様子を見るのがやっぱダメですよね。ここで焦って買うっていうのはどうなんでしょうか、安いからすぐ買う、
いや今日買うことはないですけど、ね、さっき、
はい、
だからほら、
株が買い
準備だよ、
準備
だよ、水曜日
って、水曜日と、
ね、うん、準備はした方がいい
ですね、心積もりぐらい
で、そうです
ね、でまだしばらく見てから、で株っていうのは、
はい、
まあ、全体なりその個別株が上がってから動き出してから買っても遅くないんですよね。
下がったところからね、
うん、
こ
う
反発し始めるの分かりますから、
はい、
そこでちょこんと乗るとね、
うん、
そんな感じですよね。
それが北浜さんのいつもの手法ですもんね。
いやいやいや、
北浜さんの場合は上がるのよくしてるのが多いですけどね。
いやいや、誰だってそうですよ、誰だって
誰だってそうだ、下がるのよくして株買わないですもんね。
そうです
よ、売り方ならば下がるのよくして株を売るっていうパターンはあるでしょ
う、ね、そう、はい、だって今はね、いろんなそういうハイテク株とかね、
うん、
そういうのをこう買われてきましたですから、
はい、
ちょうどこのなんて言いますかね、少し下げてくれた方がいいかなというところでもあったですから、
はい、
まあ、そういう点では、持ってらっしゃる方はね、すでに買ってらっしゃる方はちょっとね、
うん、
このましからざる動きなんですけども、
はい、
まあ、買い遅れた方はですよ、うん、そろそろというかね、
うん、
まあ、シフトしてもいいんじゃないかなというところで聞きますよね。
ああ、は
い、
まあ、基本的にはゴールデンの3ヶ月ちょうど今真ん中なんでね。
そうだって、これまでスピードは結構速かったですからね。
速かったですよね。
そうですよ、
まあ、スピード違反なんでしょうか、
そう言ってもいいみたいですね。
多少はっていうスピードを、本当のスピードだってブレーキを踏んで止まらなきゃなんですけどね。
いや、時々ね、やっぱり止まらないとね、
うん、
赤信号黄色信号でしたからね、
はい、
はい、
ね、そういう時には
いいんじゃないでしょうかね。
ちゃんと止まるのが必要じゃないかと。
そうです、
はい。で、アメリカのどうでもいいアメリカの消費の動向に時間を取られましたんで、
はい、
ここで CM を飛ばして次のコーナーに
行きます。あ、もう次の
コーナー。もう次の
コーナー。早いね。
押してんですよ。
あ、いつも押しちゃうね。
時間枠が限られてありますんで。
あ、そっか。
次のコーナー。
ここの、スタジオの話飛びますけど、今日最後じゃないです。そんなことない。
いや、違います。年末までやります。
あ、そうなの、
ね、年末26ですね。あ、25になりますね。
あれ？
え？
この前案内もらったら24日まで
どう？いや、もう予定がずれたんで。
あ、そうなんですか。はい、わかりました。
じゃあ次のコーナー、はい、北山さんに個別株の話をいろいろ伺っていきます、はい、いつも注目株を挙げていただいてるんですけれども、まず先週の
やりましたよ。
やったものをですね、はいはい、振り返っていこうと、はい、シチズンホールディングス、はいはいはい、7762でした、
7762ね、
はい、11月の27日、はい、シチズンホールディングス7762、はい、11月の27日ですから28日の入れ付けが780円、はい、それから800円までいってます。
行きましたよ、ほら。
ね、今日はちょっと、まあ、全体もそうなんで押されてましてですね。
そうですね。
778円っていうぐらい、770円台のあれですけどね。800円まで行きましたよね。
電波時計ですよ、電波時計。
三つ買い求めになられたんです
よ、ね。あれは、ね、これ。
そう。僕のはシチズンの電波時計。
あ、それが電波時計、
ね、これシチズンなんですよ。
電波時計ってさ、狂わないって、はい、本当？
狂わないと思います。
あ、そうなの、
クローラーです、ね、正確に刻みます、ね、
いや電波時計って買ったことないから分かんないんだけど、うん、私はカイパールのやつですからね、
あの個人的な趣味を申しますと、この電波時計仕事だからやってるだけであって、うん、一番一番正確にね、ああ年取ってからと思うやつですよこれ。あ、
そうだね、
少し遅れてるのがいい。
放送局員はみんなこれ電波時計にすべきだね。
いや別にいいです、
だって正確じゃなきゃいけないでしょ、うん、ね、私はカイパール、ほら見て、
これ綺麗ですよね。
綺麗でしょ、
ギラギラギラギラっていう意味なんですよそれ
これ僕はね、はい、この中にね夕焼けを閉じ込めてると思ってるんです。
あ、
ほらそんな感じでしょ。
朝日の方がいいと思うんです
けど、あ、朝日でもいいですけど、ほら
いいですよね、
こんな感じでしょ、ほら
こうやるとね、色綺麗な色が、
ほら
これあの残念ながらラジオですからこの色は見られなくて、
そう3個1枚いくらだった
よ、切った浜さんちょっと待って、
はい、
これ見てください、これ何て書いてあるんですか、これ
何
これ表示
何これ、
これいいですか、成功って書いてありますこれ
あれあれあれあれ、僕シチズンとかこれ成功って読めるじゃん、シチズンって読めるでしょ、
読めます。じゃあそのお持ちの時計の話は読みましょう。で先週の、方たち失礼いたしました、北山さんのお持ちの時計は成功でございました。でもシチズンですよね、
あらららら
実上がって800円いったんですか、
僕はせっかく失礼そう買ったと思ってたのに
で、このシチズンの今後はどうで、やっぱりまだどうで
いやいや株はね、株は大丈夫ですよ本当に、ちょっとほら、はい、あの押した形ですから、
そうですね、
まあ、あのこれから買ってもね、うん、まだいけるぐらいですよね、うん、はい、
まあ、またあの移動平均のね短い方にも徐々にちょっと近づいてきてる感じもありますんで、でもどうなんでしょうかね、まあ、ね、一遍離れるとなかなか長くそれを維持するんですね、
そうですね、そうですね、
傾向見てますと
極端な動きはちょっとないんですけども、はい、じりいわゆるじりじりじりじりというやつですよね、いいあのパターンですよ ね、
すいません、あの、はい、出花をくじくようなことをいたしまして、
いやショックだったねこれショック
ちょっとね、やっぱり嘘は伝えられないですよ、
いや嘘じゃない、間違い
間違いとは言わないですけどシチズンだシチズンだって先週もそうだと私は思ってた、地獄行くみたいな成功だった、
見せなきゃよかったね僕はシチズンとばっかり信じてたのに
そういうこともあるかもしれません、
はい、
はい、それだけシチズンのネームバリュー、まあ、成功もそうでしょうけど広まってるってことですね、
シチズンじゃないのかこれ、はい
じゃあ次前の種類いきます、ジャフコ、
はい、
8595です、8595、これが12月の20日でしたから21日による利きが5560円、昨日段階まで来てですね5870円まで来てますね、で今日が5700円、
だから昨日新高値をつけたんですよ、
そうです、
ね、
じわじわ来てますよね、
順調に上がってますよね、はい、今日はさすがにこう120円安ですけど、こうね、極端な動きではありませんけれども、うん、非常に堅実性が高いですよね、
そうですね、
ですから、まあ、あのこれ、まあ、IPO 関連株というかね、はい、そんなような観点で、まあ、取り上げてるわけですけどね、うん、まだ来年もこう期待が持てないと思うんですけどね、
まあ、シチズンにしろこのジャフコにしろいった時よりも上がってる、それで前の、はい、その前の週いっていいですか、
はい、
旭化成、はい、3407です、
3407ね、
はい、はい、34でこれが11月の13日でした、で11月の13日、旭化成だ14日の寄り付きが780円、820円までですね、先週行ってまして、今日は多少されて798円なんですが、807円までありましたね。
いい感じで上がってますよね。
いい感じですよね。
これもじりじりですよね。だから極端な動きにならない方がいいんですよね。あの、はい、極端な動きはこう上がるのは とても素晴らしいんですけど、はい、その後がちょっと、 きついんですよね、うんうん、だからこう極端じゃない感じでこうじいじい上がってる方が僕はね、うん、自分年金作りという目的にはかなうと思うんですよね、はいはい、
でその前の週一回飛ばして注目してるのがありまして、
はいはい、
10月30日ヤマハ、
ヤマハね、
ヤマハ、7951ヤマハ、これねすごいですよ、やっぱりじわじわ来てますよ、
インドだからね。
ねえ、1400円台ぐらいから1600円まで今来てますからね。
そうですよ。
昨日がですね、1636円。
ええ。
ですから、200円弱と言いますかね、そのぐらいのこう、上昇の仕方ですよね。
もう本当にね、インドの方に、まあインドはまだね、はい、それほどは売れてないんですけどね。これからですよ、これから。来年とかね。
はい。はい。ええ、先ほどの、しつこいようですけれども、ええ、シチズンと成功の件もありますんで、
そうですね、
インドの話も聞きやすくなりました。
いやいや、あんまり言わないことにしよう。なんかね、はい、ツイッターによるとね、ええ、インドの話とね、はい、あれなんだっけ、もう一つの、
どれですか、いっぱいいろんな話をしてますんで、
はい、それね、はい、抜きにするとね、はい、非常に硬くなっちゃうんでしょうけど、はい、あれでバランス取ってるなっていうことでしたよ。
あ、銘柄に。
そうそうそうそう。
じゃあね、ちょっと前のほうちょっと遡りたいんですが、はい、よろしいですか、うん、ソフトバンクっていうのもね、おっしゃってたんですよ。
ソフトバンク
10月の9日ですよ。ちょっとね、データが今ちょっと私、99884です。
あ、そう。
ソフトバンク。
これはね、なんか昨日ね、新高値だったよ。
そうですよ。昨日は8660までいってますからね。
ああ、新高値。
そうそう。ほら、これはすごいんですよ。
10月の何時だっけ？
10 月の、ソフトバンクはですね、ごめんなさい、10月の9日。
あ、10月の9日。
そうですよ。
この時はだって、
7000台の時
です。そうです。7120円で、10日の日がだって、7150円だよ。
そうですよ。だから、1500円。
これはよく上がってますよね。
よく上がってますよ。
これ、ほんとすごいですよね。
はい。ですから、また言いようですけれども、
はい、
シチズンだ、成功だ、ヤマハだ、あんまり断らないです。上がってくれる株を教えてくれればそれでいいです。
いやいや、シチズンのさ、
はい、
その私の時計とシチズンと関係、違うからね。別に株価と関係ないからね。
関係ないです。
そうそう。
でも大きな理由としては上げていたような感じもします。
あ、そうですか。
まあ、
僕が買ったっていうだけだから、
ね、そうですよね、
はいはい、
何千万ね、まあ、全世界でね、アジアにも売れてるでしょうから、そのうちの1個ぐらい売れなかった、あ、3つ買ったんだ
3つ買ったんだ
3つ売れなかった人も影響はないかも、3
つでセットなんだからしょうがないです、
はい、それで今日の銘柄に行きたいんですけれども、
はい、
来週ですね、はい、ちょっと押してますかね、
はい、
来週北浜さんの DVD そして、CD が発売になります。
あ、そうですね、
来週なんですけれども、期待高まる年末年始ゴールデンの3ヶ月、この相場でプラチナ銘柄を仕込めということなんですけれども、2014年プラチナ銘柄仕込みの時、北浜隆一郎厳選超マル秘プラチナ銘柄、
もう来年を考えますね。
はい。
はい、当然ですね。
で、はい、いつもなら、あ、まあ、8銘柄を上げていただいてるんです。今回はプラス1個ね、9銘柄としてね。
あ、それはね、
はい、
特別というか。
銘柄といいますかね。
解説して
あるんですね。解説してございます、ね。はい、それも一応カウントしてるんですけれども、
は
い、例えばちょっと早いんですが、早いと言いますか、いつも北浜さんの銘柄数、3ヶ月内外のタームでですね、株価見てますんで、はいはい、9月に発売したやつをちょっと見てみようと思うんですよ。はい、9月の DVD。
10月。
ちょっとね、まだ、ちょっとかかってます。
ああ、そうか。まだ2ヶ月の力になってない
じゃん。なってない。例えば、オービック4684。これが9月の13日に皆様のお手元に届いてる、これが2860円がですね、はい、10月ので3185円までいってますね。直近でも3000円台ですよ、これ。
あ、
それで、日本金銭機械6418。これが1725円が、2398円、直近でも2345円ぐらいのものですから、2300円、松本清3088、
はい、
2955円、3350円、これ10月11日、直近では3140円ぐらいですから、
はいはいはい、
強い銘柄ばっかり、
はい、
で4つ目ソフトバンク、この時上げてたんですよ。
あ、そうか、
6650円の時上げてたんですよ。
あ、
8660円ですか、
はい、本当、
6650円、6650円、2100円も、2010円か。
結構ソフトバンクはね、上がりそうもなさそうに見えて上がるんだよね。
そうですね。で、まあ、率から言いますと、ミネベア6479、この時上げて445円が、11月653円になって、直近ですと723円ですよ。 300円くらいですよ。
すごいね。
すごいですよ。大福6383。これが1018円が、11月の1日に1254円つけてですね。あ、で、その後にまた1381円をつけてて、直近でも1314円ですよ。すごいですよ。
すごいね。
加藤製作6390。はい。585円が、10月の30で702円までいってるんですが、直近でも655円ですよ。もう一個、最後は、トップコン7732。1469円が、10月の15日1600円で直近で1610円ですよ。全部当たりですよ。結構それも大幅ですよ。
すごく当たってるね。これ、10月何じゃ
これがね、9月の13日に皆様のお手元に届いてる DVD、CD なんですよ。
ああ、そうか。いや、これは結構いい成績ですね。
いや、すごいですよ。
オール全勝か。
オール全勝ですよ、これ。
ああ、そうか。これ誰が選んだの？
誰でしたっけ？時計の自分が買った時計を。そいつですよ。
冗談多すぎる。
冗談多すぎて。でも目がね、いつもね、真剣ですからね。
いや、目
が、ね。目を見ないとね。
僕はほら、肩書きが株プロセレクターだからね。は
い、あ、恐れ入ります。
いやいや、そうなってますから。
でも、冗談に皆さん聞こえるかもしれないんですけれども、その冗談の中にね、キラリと光る。
いや、よく上がってくれましたね、本当にね。
本当にこれすごいですね。
そうですね。
まあ、12月、来週発売の DVD、CD でもですね、はい、そのような銘柄、まあ、9銘柄今回取り上げていただいたんですけど、出てくれれば非常にね、嬉しいなって思いです。
そうですね。そうなるようにね、ありありますね。
DVD の方が8400円。で、CD が7350円。まあ、DVD チャートなんか見られましてね、非常に分かりやすい形ですよね。やっぱりファクトといいますか、選んだ理由、
それチャートをこうちゃんとね表示できますからね、はいはい、非常に分かりやすくなりますね、やっぱりね。
ということで、ぜひお求めください。じゃあ今日の銘柄ちょっとね2分ほど押してます。
あ、今日はね、はい、スタートトゥデイです。
ね、スタートトゥデイは、3092ですね。
そうですね、
今日が2733円、90円安です。
この株はね、
3092です。
これずっと順調上がってたんですけども、はい、証券会社がですね、外資系もそうですけど、日本もあったんですかね、レーティングを下げてですね、ドカンと下がったんですよ。
下がってますよね。
ですから、3080円
があ
ったから、この前、2600円ぐらいで下げましたですから、はい、そこから戻りかけたところで、また今日も下げてますからね。はい、戻りかけたんですけどね、ですからちょうどいいというふうに思うんですが、理由としてはですね、はい、ここは ZOZO タウンというそのサイトを運営してるんですけども、ZOZO、はい、マーケットっていうのをやるってわけですよ。それはどういうことかというと、はい、個人とかですね、はい、まあ、商店というか、の人でもですね、はい、こうファッション関係のね、サイトをアップできると、そこで営業できるというようなことを来年の1月早々からやりたいということですから、これはね、企画として僕はいいと思うんですよね。ショッピングサイトができるわけですから。で、ほら、個人でさ、洋服とかさ、子供服とかさ、得意な人がいらっしゃるじゃないですか。
いらっしゃいますね。
ね、そういう人たちがお店を出せるわけだから、そこでね、売買が結構成立するような形になると思うんですよね。だからそれは今すぐではないですけど、年明け以降スタートするわけですから、結構大きく僕はね、発展すると思いますね。
僕の知り合いでもいましてね、手芸やってまして、
手芸の方と
か、うまいんですよ。
あ、そういう方が、
プロびっくり。
いや、だからさ、はい、そう、大掛かりなね、はい、大規模な販売じゃなくてもさ、はい、そういうことができるようになりますから、これはいい企画だと思うんですよね。で、株価はだから、昨日そのことでちょっと上がったんですけど、今日全体がこう下がりましたので、
バラエティの感じですね。
ちょうどね、だから下げるところを待ってたような形になりましたよね。そこを狙おうということですね。ね、
今日の銘柄、ね、その辺の、ZOZO タウン。マーケットですか。
そうそう、ね、ZOZO マーケット。
ZOZO マーケット、
はい、タームついてたな。
3092、その私の知り合い、はい、私にはこの時期になっても、マフラーの一つも編んでくれません。まあ、知り合いですからね。
それはしょうがないでしょ。それは何、
もう時期クリスマスなんです。
元カノ、
はい、いやいや、何をおっしゃるんですか。全然ただの知り合いです。
あ、そうですか、
はい、じゃあ次のコーナーに行きます。今日の、銘柄はですね、注目銘柄3092スタートトゥデイ、今の今日の全引きの値段2733円です。
はい、そうです。
じゃあ次のコーナー、またこれも押してます。
はい、
次のコーナーは北浜さんのプロデュースした株価分析ソフト卑弥呼の決断にもいろいろ全体の動き等々を聞いていこうと。で、このコーナー卑弥呼の決断を開発してですね、それ販売しております、証券スクールビジネスの、瀬島校長にもいつもいらっしゃっていただいてます。瀬島さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
いつもこのコーナーでは最初に全体の相場感といいますかね、それを卑弥呼の決断に聞いていってるわけなんですけども、数値と言葉で表していると。
これはもう本当にね、秘書兼武器ですから、はい、全体についてね、ちょっとこの数字だけじゃなくてですね、まあ、数字でもポイントを表してポイントを表すんですよ、これ。ポイントで出してるんですけども。
そうですね、
これ70ポイントなんですね。
ちょっとね、ちょっとね、これまずいなって感じ。先週が66、
そうですね、
その前が59、
そう、
それで11月の初め、これがね、えらく低かったんですよ、48。
あ、そこのところはね、
そう、それでね、
上がってきてね、
それで上がってきて、はい、先週の66、これやっぱり5月の時のと同じ感じですね。
そういう感じになってきてますけども、
先週のお告げを聞いてれば、
ついにですよ、それが 70ポイントになりましたね。
はい、
だからその70ポイントをどう解釈するかということになるわけですけど、
ね、それは言葉で出てますよね。
言葉でね、
はい、
ここは相場の、
ここは、相場の節目、
そう、
次なるお告げをお待ちください。ここでは5日移動平均線と25日移動平均線のトレンドに注意を払うべきですと、チャートを見てですね。
だからここは節目だって言ってるんですよ、ちょっと気をつけろと言ってるんですよね。
それでね、25日これ両方線が出てるんですよね、チャートのね。
そうです。
それと非常にね、見にくいと言いますか、ね、難しいんですよ、接近してるからね。
だから
それ細かいこのチェックが必要になりますね。
のトレンドをちょっと注意しようということで、いずれにしてもこうポイントはね、ここのこうやって上がってきたところの中でですよ、節目だって言ってるわけですよ、
はい、
ね、ここはやっぱり重要ですよね、で実際に今日のところはだから節目らしい動きでこうドーンと下がってるんですよね、
そうですよね、で、これは今日のデータと考えればいいんですか、これは、12月の13日。
いや、これは昨日まで
なんですね。
そうです、そうです。
昨日このお告げを出してくれたわけですね。
そういうことです。だから、当然、その、節目って言ってますから、はい、ちょっと気をつけなきゃいけないなって昨日思ったところですよ。
でもこれをね、まあその個別、昨日は確かにこんな70までいきなり来てるんですからね。
はい。
それも僕がすごいと思うのは、先ほど言った11月の頭ぐらいは48という低い数値であった。その時、こう入ってればね、それで、先週ぐらいから高まって66まで行ってるんですね。で、今日は70でしょ。
そうです。
いや、今日って昨日はね、これのお告げ通りにやったらうまく逃げられたかもしれないですね。
いや、それはそうですよ。なんて言いますかね。まあ、気をつけるというところだと思いますけどね。
まあ、まあそうですね。まだ逃げるとかそういう問題じゃなくて。
そういうところまではいかなかったと思います、
ね。まあ、気をつけるっていうことは、つまり、持ち株を急いで処理しないっていうこともそうでしょうし、
はい、
これから買おうなと思ってる方はしばらく見なさいよってことでもあるでしょうしね。
そういうことです。
はい。はい、それでいつもこの、卑弥呼の決断にはですね、お世話になってるんですけど、はい、ついでに個別株のね、いろんな動きも、まあ、これまでのデータという感じでですね、
そうです、
出していただこうと。
選択するね、はい、いろんな項目がありましてね、
はい、
天のお告げとか地のお告げとかもあるわけですよ。
うん、
で、火のお告げとかね、火ってです、ね、燃え盛る火。
燃え盛る、わーっと上がるやつですね。
なんて言いますかね、して株、
ね、株ですね。
そういうのが分かるんですけど、
うん、
やはりね、信頼性が高いのはね、
はい、
なんて言いますか、谷のお告げというやつでね。
まあ、信頼性が、危なくないっていうことですよね。
そういうこと
ですね。まあ、全ては信頼性が高いんでしょうけど、
そうそうそうそう。
谷のお告げって皆さんもご存知、何回も言ってますんでね、はい、一番この株価が安くなったであろうだけではなくて、これから上がるであろう株を選んでくるんですよね。
そういうことですね。
うん、
はい、
だから、欲張りな人には、僕なんかそうなんですけどね、一番安いところ買っちゃうと思いますからね。
いや、おっしゃる通りでね、それ、ほら、下がる株っていうのはいっぱいあるわけです
よ。あるわけですよ。
で、この辺がそこじゃないかなと思ってね、うん、
はい、
買ったら下がっちゃう、まあ、さらに下がっちゃうっていうのは結構多いんですよ。
多いですよね。
でもね、その後上がるってことが
大事な
んですよね。だからそれをね、このね、サイト、あれでね、
はい、
秘密を教えてくれるという形なんですよね。
これね。
非常に こう確率が高いですよね。
確率高くて、この前もお話しあった、90% でしたっけ、その正解率っていうのは。いくつでしたっけ、
そうですね、9割以上のパフォーマンス。タイミングが重要ですけど、
ね、その銘柄が10出てきたら9つぐらい。
9つぐらい。まあ、つまり、はい、谷のお告げのうちの10出てきたとすると、9つぐらいが、そこを底にして、出てきた時を底にして、その後に株価が上に戻ってるってことですよね。
これまでのデータ、
そうですね。
そうですね。
いやー、いいな、僕だったらこういうの威張っちゃうな。俺そこで買っちゃったんだよ、今上がっててな。
なんて、いや、もう当たり前になってますから、威張りませんね。
どうもすみません。あ、すみません、ごめんなさい。で、今日の銘柄はこちら。
そうですね、
はい、
ちょうど11月8日、約まあ1ヶ月前ですね、うん、合格した銘柄、まだですから、
まだまだちょっとね、要ウォッチの銘柄ですね。
有効中という銘柄なんですが、はい、11月8日、日のお告げ銘柄で、マツダ、コード番号7261、
はい、
マツダですね、はい、合格日の翌日が430円、
寄り付きがですね、
はい、月曜日になりますが430円で寄り付きまして、その後の高値、はい、まあ、直近昨日の段階でが一番高かったんですが、493円という高値がありました。まだこれはまあ持続だと思いますが、今日はさすがに下がっておるかと思いますが、はい、この間の利益63円、
はい、
1000株なら6万3000の利益が見込めたということになります、う
ん、はい、あのチャートを見られる環境に、まあ、パソコンなんかお持ちの方はですね、7261をちょっとチェックしていただきたいんですけれども、合格日が11月の8日ですよね。
そうですね、で
本当にそこの、それをそこにして、あっと上がってきてるんですよね。
はい。
ぜひご覧になっていただければと思います。で、この、卑弥呼の決断、北浜さんプロデュース、株価分析ソフト、卑弥呼の決断、私も、僕も使いたいっていう方はどうするんですか？
そうですね。利用料が月々19,800円。はい。別途年間データ料が22,000円必要になりますが、月々19,800円を銀行口座から引き落とします。
はい。
まず、ご利用に際してはですね、資料請求をいただいて、うん、内容をよくご検討いただいた上で、
そうですよね、
ご注文いただければと思います、資料請求先は東京 03-3589-2481、3589-2481、証券スクロービジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければ、早速資料郵送いたします。
それでこれ、その会員って形になりますよね、月々、
はい、
会費を納めるって方なん で会費になりますと、校長が電話でも何でもいろいろ相談を乗っていただけるんですよね。
そうですね、はい、お電話で相談いただくのがいいと思います、はい、やはりメールというのは冷たいですしですね。
やっぱり直に話した方が
答えが単発、プツプツとこう切れてしまいますので、やはりお電話でご相談いただけるのが一番よろしいかと思います、
ね、会員の方にいろいろ相場感であるとか、その個別銘柄の動向なども校長が電話でいろいろ対応してくれるということですね。
そうですね、
はい、ということでぜひね、ご利用になっていただければと思います。で、今日あたりは、ね、北浜さん、
はい、
株が買える準備をすると水曜日に
そういうことになりますよ、本当に準備した方が私はいいと思いますね。
うん、
いいチャンスだと思いますね、
はい、
買い遅れた方はですね、はい、
これに関しては今北浜さんの目が非常に真剣だったんだって。
いやいやいや、
その通りだな。
いつも
だからね、
真剣ですよ、
いや
ゾゾタウンなんかね、真剣に考えてますこれ。
はい、そうだと思います、
先ほどのね、
はい、はい、真剣でした今の
ね。ゾタウンという銘柄じゃないけどね。
そうですね。
そうそう、
はい。ということで本当に今日はちょっと安くなってるんですけれども、
スタート
ですね。
そうですね、
これから上がっていって年末まあ高くなってくれればっていう思いは強いですよね。
そうなるんじゃないでしょうかね。
はい。はい、なるかもしれないということですね。
そうです。
はい。
そうですね。
ということで北浜さん、そして政治も校長、今日はどうもありがとうございました。失礼します。
失礼します。
どうも失礼します。